恋はあのなんとか惚れさそうとばっかり思ってるから、ね、まあ恋は惚れさそうなんて思ったらあかん、惚れないとあかん、惚れる心は大事な。昔の万葉時代、万葉集を読んでびっくりするのは、日本人の心の本当のもう美しさというかな、おおらかで自然で世俗的な日常的な一切の煩わしいことを抜きにした人間本来の心の姿を実は歌ってるんやな。もうそれこそ、それに気づいた時はびっくりするほど嬉しかったしね。日本人に生まれてよかったなと思ったけどな。それが時代が経ってきて、新古今集とか古今集になると、この言葉のあやというか、あの、引っ掛け言葉、いろいろ意味の、その、二つ意味があれば、それを使って、いろいろ言葉遊び的に歌ってるけど、前吉はそうじゃないよね。言葉遊び関係あれ。言葉じゃなしに心そのまま出てるということやね。それをつくづく思ったんで、今みたいにこういう、まあ言うたら、時代やないから、終戦後やったからね。当時我々は、もう日本は戦争に負けた。敗戦国である。つまりアメリカさんの奴隷にならんなら、奴隷の国や植民地になるはずや。だから我々の生きる道はないの違うか。私の出張してた広島なんかは、もう、琴や三味線とかそんなもん全然ダメやと。てか女はみんな山奥に逃げないか、と。なこと言うてたよね。ところが最後まで頑張った琴の製造業者、福山の方やけど、大金持ちになりはった。もう琴とか、その三味線とかそんなもんなくなるはずやから、いうことでみんな廃業したんや。ところが一件だけ、そんなことなかろうということで、ことを、ずっと、家業のことを続けとった。大成功しはって、もう、全然もう、日本国中でもかなりの資産家になったという話聞いたね。だから、時代が変わってこんな商売あかんやろうというふうなことを言われるかもわからんけれども、あんたも気をつけろよ。自分の商売を見下すもんじゃないよ。頑張れば頑張っただけのことがあるよ。なんて言うとあったけどな。そういう時代が来るかもわからんね。そういうすさんだ状態。日本がどうなりゃわからん。日本的な文化が全部消滅しそうな時。その時に大きな声で歌いはるね。大学の先生が。だからもう生徒が寄ってきて希望者を追ってもう姉妹にとうとう教室じゃやってられなかった行動でやりはった講義をあの選択制やから学生が選べるわけや月曜日の2時間目に古文学の犬飼先生の講義やるみんなそれ選択できるわこっちがな選択肢は多くなってきてついに行動でやりはったそれぐらい大人気やったつまりもう一寸先闇やったわけや。戦争に負けてやね、食料なんやしやね、金はないしやし、もちろん職業も仕事もあれへんし、戦争に負けた途端やからお金はみんなあれへんしやな。どうにもなれ、商売もできなかった。そういう時代に、もう日本人はもう絶滅するやろ言われたと。植民地になって、みんな奴隷じゃと。アメリカの奴隷になるはずやと言われとった。それはまあ実はアメリカという偉大な国の民主主義のおかげで我々は助かったけど、あれもしソ連に占領されとったらそういうことになったやろな、我々は想像したようなこと。アメリカの拷問を忘れたらいかんけどな。そういう国になって、戦争負けてよかったようなもんやな、アメリカさんのおかげやな。当時食料なんでなんか20万人か30万人か死ぬ予定やったやん。日本はな、食べるもんなかった。アメリカさんが戦争に使ってた甲板を 20万人分ぐらいただで提供しててね、ソ連やったらそんな絶対ないよ、うん、だからアメリカという国に対するそのあそれは後日は後で言えることやけど、当時としてはもう学生もみんな明日どうなるかな、もう大事食べるもんもあれへんねんし、お金はないし、親がみんな仕事がないねんから、産業がないねんから、戦争終わって何もあれへんの、こうはみんな焼けてしまって、戦争で全部工場も家もみんな焼けてしまって、住宅なんや、住むとこもない人は容疑おったよ。その時代に万葉集のおかげで我々は夢をつないできた、そういうもんだよね。実に素直で自然の心を歌ってるんや、何にも話題されない。今の北朝鮮みたいに物言うたら怒られると、そんなことは全然ない。日本の昔はな、おおらかな自然の心を歌ってるのが万葉集、それをろうろうと大きい声でやりはるし、節回しやりはるから、みんなね、ほっとしたわけや。わあ、こういうことやったんか、日本人はこうやったんや、こんな我々は立派な心が世界に言われることがあったんや、ということで、みんな本当にもう明るくなった。大学、学生自体が。もうあの思い忘れられへんね。だから、まあ、万葉集、つい自然にだんだん万葉集に読むようになってしまったけども、その中の一番の歌詞は、ぬかたの大きみや。ところが私は中学時代、手塚山行ってたから、平岡の次にぬかたいう駅がある。そこにぬかたの大きみの墓があって、お祭りしてあったらしいけど、みんな余裕があったら、時間があれば行ってみなさいよ。お墓がちゃんとありますよと言うたはったけど、私行ってないけどな。そこにおられた大きみ、女の、二子、女の子、女の名前は大きみというのは、ぬかたの大きみ。万葉一の歌の名手。で、実は恋人が、大天の王子という、天智天皇の兄貴で、その弟に大天の王子、大きい海と書くんやな。大天の王子と恋仲になって、たくさんの恋歌残しておられるんだけどな。ところが、天智天皇が、汚れんぼするわけや、今日だってそういうもんだし、で大津の宮、大津でその大津の宮を作るわけやな、つまり飛鳥から大津へ都を移す、その時に大天の王子を大天の王子の恋人のぬかたの大君を連れて行って自分の嫁はんにしようとするわけやな。天皇やからもう逆らえないということでついていくんだけども、その道すがら京都から奈良へ行くところに奈良坂いう坂が登り坂ね、奈良坂は今は三猿になってて、奈良坂を奈良の方から奈良公園の方から行って右へ曲がるとこうなったのな、右へ曲がると新奈良いうてゴルフ場あるで、そこ私よう通ってたやん。こっち行くと京都や。こっち行くと奈良、奈良の奥へ入る。そこが奈良坂いうとこだよな。そう、傾斜になってて、その上、あの方の大君は、天智天皇に連れられて、行列でこう、京都へ行かされるわけ。道を歩いていくわけな。その時の歌が、有名な長歌。長歌って長い歌ね。で、普通我々知ってる 和歌は短歌やろ。五七五七七になったんだけど、長歌の中でその歌があるんだけどね。三輪山の脇なんやな。三輪山を横に見ていくところやけどな。馬酒、三輪の山、青荷吉、奈良の山の山の間に、いか車で道の熊、道の角いうことやな。 見積もるまでに、つばらにも、つばらにと大きい、つばらの目は、つばらと丸いことやな。大きな目を開けてっていうか、つばらにも見つつゆかんを見て、身の、身持っていきたい。アスカの、アスカのあたりに、彼氏のおるアスカを見たいのに、心なく雲の隠そうべしや。雲だにも心はあらなん隠そうべしや。つまり、私の心が分かってくれ、雲だけでも、それらのこと分かってくれよという、まあ、これは前言ったら、愚痴の言葉やけど、そういう歌な。まざけ、三輪の山、青によし。青によしって枕言葉で、奈良の頭についてくる言葉やな。枕言葉の意味はあるらしいけど、なかなかいろいろ言われて難しい。青によし、奈良の山の、山の間に、いかくるまで、かぐれるまで、見積もるまでに、つばらにも、大きな目を見たい。はっきり見たいということやな。見つつ、ゆかんをしばしば、もう、しばらくでも、心あらなん隠そうべしや、雲だにも心あらなん隠そうべし、雲だけでも、隠さんといてくれ、と。心があるならば、と。私の心がわかるならば、という歌なんやな。それに対して変化があって、変化、帰り歌。つまり、長歌があって、長い歌があって、短い歌って、このセットになってる。どうやったかな。もうだけ宮の山、コロナの隠そうべし。三輪山王や。三輪山王、しかも隠すか。こんなにも隠してしまうのか。雲だにも、雲だけでも、心あらなん隠そうべしや。こういう変化があるんだけどな。それはつまり、ぬかたの大君が、恋人と無理に別れさされて、今日、大津の宮まで連れて行かれる、その恨めさを心あらば、隠さんといてくれ、という、強烈な自然の心の歌なんやな。すごい歌なんやけどね。これがもう、たまらん。万葉集もな、だから、そんなこともあって、だいぶいろいろ万葉集の本読んでみたけど、まあだんだんだんだん、それからこれ何十年経つねんけどな、だんだんだんだん日本人は万葉離れして、万葉の心と反対の方向へばっかり進んでると思う、そういう思いがあるねんけどな、実に残念や。なぜ自然に自分の自然な心を言おうとしないのか、むしろ隠そうとしてる、あるいはそれは恥ずかしいと思う、あるいはそういうことを言う人もおられない、心の素晴らしさいうことを言う人 いてない、心抜きの時代になってきた、残念な世の中になってきたね。